101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は市役所へやってまいりました。いつものように、1階のロビー、南側の通路のところに、ガラスケースに写真が貼ってあるのをこの前ご紹介しましたけど、あと、市民の皆さん、市役所に行かれた方は、あ、なんか言うてたなと思って覗いてくださった方があったかもしれません。綺麗な写真やったでというお電話をいただいたりもしましたので、きっと見ていただいているんだなと思いましたけど、今日はまたそのコーナーが写真が入れ替わっているということを聞きましたので、やってまいりました。大体はこのコーナーを写真の入れ替えとか、あるいは写真を選ぶとか、あるいは企画をして解説文を書くとかいうふうなことをやってらっしゃるのは市役所の情報公開課の方なんですが、歴史資料チームっていうのがその中にありまして、まあ、そこで学芸の仕事をしていらっしゃる方がいらっしゃいます。豊田さん、今回の担当だと聞きましたので、豊田さんに電話をして、ちょっと市役所の玄関まで来て言うて呼んで、来ていただきました。豊田さん、こんにちは。
こんにちは。
ちょっと急に呼び出しましたけど、
いい
すみませんが、いい僕これ見るときにやっぱりお話聞きながら見たらよくわかるので、はい、変わるたんびに、展示が変わるたんびに、こうやって来てはお話聞かせていただいている。今日もよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
今回展示が変わりまして、はい、福知山線と向こう側渓谷というタイトルになってますね。綺麗、なキャプションといいますか、看板といいますか、掲示物が貼り出してあって、そこには可愛いモミジの絵が描かれていたり、これはもう秋のシーズンで す、
そうです、ね、
という感じですね、
はい、
いよいよその9月も半ばに差し掛かりますと、天気のいい日には外へ出た方が気持ちがいいというので、ハイキングもシーズンということになってます、はい、ぴったしのところということです ね、
ちょっと狙いました。
あ、なるほど。福知山線と向こう側渓谷が耐えてる。どんな意図でこの展示をされましたですか。
そうですね、やっぱり去年福知山線の廃線時期のところが、はい、ハイキングコースに指定されたのがありましたので、写真とともにご紹介したいっていうのがありました。
それが一つですね。
はい、そうですね。
あれ廃線になったのいつでした。
昭和61年ですね。
だいぶ前ですよね。
そうですね、だいぶ前になりますね。
でみんなハイキングコースに行くときに、あそこ行くね、あそこ行くね、人はたくさんいてましたけど。
そうですね、本当はそのハイキングコースとしてはJR 側は認めてはいなかったんですけども、自己責任でということで言ってたんですけれども、今回ちょっと整備をして、はい、やっぱり自己責任ではあるんですけれども、ハイキングコースとして西宮市がちょっと、ね、
怪我をされたからで、もうこれ解放した人の責任やと言わんといてくださいよ。
そういうことですね。
あくまでも気をつけて行ってくださいという形ではあるけれども、はい、一応整備されたという。
そうですね、一応立ち入り禁止だったのが行ってくださいという形になりましたので、
は
い、
僕もちょっと覗きに行ったことあります。歩きに行ったことありますが、はい、まだ枕木が敷いてあったり、
そうですね、
ちょっと鉄橋の上は怖いなと。
今はね、綺麗に橋のところに、はい、ができてますので、はい、
人が通れるようにちゃんとしてある。
そうですね、
それから枕木も外されて、
そうですね、
砂利道になって歩きやすいというのはあるようですね、はい、
そうですね。
そういうこともあってで、こういう企画が出てきたんやと思います。ちょっとそしたらその 敗戦前の話、まあ、ね、この番組ですから歴史を学びたいんですけど、
は
い、
写真は敗戦直後かその前くらいしかないので、
はいはいはいはい、この線ですね、福知山線と今呼んでるこの線ですよね、もともとはどんな鉄道やったんでしょうか。
一番最初は私鉄として出発してまして、阪郭鉄道って大阪と舞鶴を結ぶ阪郭って書くんですけども、
大阪と鶴を結ぶという、
そうですね、はいはい、その鉄道なんですけれども、一番最初は明治22年に、はい、国の方が舞鶴港を軍港に指定するっていうことにしたんですね。そうするとちょうどまあいろんな企業って言いますか、そういうところが私鉄を作ろうという動きが出てきまして、であっちもこっちもってなんか6つぐらいなんか舞鶴を結ぶっていう路線ができてて、一応それが請願されたんですけども、その時はやっぱりちょっとなんていう認められなくて、はい、その時はポシャってしまったんですけれども、はい、改めてその明治26年にもう一回その大阪と舞鶴を結びたいっていうその鉄道路線 の、はい、敷設の申請をして、それが認め、まあ、全面じゃないんですけど一部認められて、で福知山線の元ができることになりましたね。それがちょうど明治の32年 で それはまだ福知山線まで、福知山までだったんですけども、そこから明治37年になったら舞鶴まで通じて今の福知山線の原型ができたということになります。
そういう歴史があったんですか。
そうですね、
じゃあ一番最初からずっと鉄道があったんじゃなくて、鉄道が全国に広がっていく中で、まあ、その一環として、まあ、認められたということか。
そうですね、
まあ、それにしても軍港ができたというのが大きかったわけですね。
そうですね、大きかったですね、でそれが明治39年になって国有化、全部鉄道は国有化ということになったので、はいはい、阪郭鉄道ではなく国鉄という形になりましたね。
それで福知山線、
そうですね、国鉄福知山線になりました。
なるほど、ね、でさらにそれが戦後、
はい、
また進んでいくわけです
な。そうですね、
単線やったんでしょ。
そう、ずっと単線で電車じゃなくてずっと蒸気機関車が通ってたんですけども、やっぱり地元の方にしてみればやっぱ電化をしてほしい、あと複線にしてほしいというのがずっと出されてましたので、昭和32年ぐらいから、まあ、複線電化工事っていうのがずっと着々と進められる形になりましたね。
日本海から、まあ、瀬戸内海をつなぐような線ですから、もう空乗る人は多いでしょうし。
そうですね、
大切な鉄道ですよね。
そうですね、あとはやっぱり三田の辺にニュータウンができたりとかしましたので、で大阪とやっぱり通勤のお客さんとか学生さんたちが多く乗るので、やっぱり複線電化っていうのは重要な、要望でしたね。
昔市役所の職員で三田から通ってる人なんかいましてね、そんな人はね、ようそんなとこから通うなと言われた、ね、わけですけれど、宝塚まで出てそこから汽車で三田まで大変や言うて、で単線ですからどっかで待ち合わせをしたりとか時間がかかったそうですけど、まあそれでも大阪に勤めるために、あるいは阪神館に勤めるためには三田あたりの人は、あるいは笹山あたりからでも平気でこう通われるように、
ね、
まあ、そうするとどうせも伏線か電化ということが必要になってきたんです ね、
う
ん、
そ, うですね。
それで電化になったのが
昭和61年の11月に開業することになりましたね。
これ長いことかかったでしょうか。
そうですね、なかなか大変だったですね。ルートを決めるのも結構大変で、西宮市的には山口まで通したかったんですよ、
はいはいはい、
だけどなかなかそれが認められなくて、もうナジオ止まりになっちゃったんですけどね。
でもナジオに止まるようになったわけですよ。
そうですね、
電化されて。
そうですね、生瀬からナジオ行って武田尾の方に、ね、行きますからね。
蒸気機関車で走ってた時は、生瀬を出発した列車は川沿いにずっと上がって武田尾を通って、その次は道場三段やったわけでしょ。
そうですね、
それが今やそのナジオを通っていく、
はい、
ほとんどがそのトンネルで山の中を通っていくという線に変わったわけです。
はい、もう5分くらいで着いちゃうんだそうです。
そうですよね、
はい、
まあそりゃそうですね、西宮としたら山口も通ってほしかったでしょう、ね、
そうですね、
ちょっと迂回したらええやないかっていうの
そうと思ってた
らしいんですけど、ね、まあ、その代わり道場がダメになるというかもしれませんね。
なかなか難しかったようですね。
ナマゼから武田尾まで向こう側にの渓谷に沿った路線はその時に廃止された、はい。ナマゼと言いますと、あの元はまあ街道沿いの、うん、あの宿場町だった、うん。これはあの郷土資料館にジオラマでね、
そうですね、
ラジオの街並みがそっくりそのまま、うん、あの本当に街の形で大きなジオラマに出てますから、うん、そうですね、あそこへ行かれた方はきっと、あ、ナマゼあそこやなというふうに思われたと思います、うん。あそこがからこの、線路が変わりまして、新しい線路になった、
は
い。でその後のことがこの写真点で分かっていくわけです。まず最初に地図が出てきました、はい。これはどういう地図でしょう。
明治42年の陸軍測量図をちょっと切り取ったものなんですけど、
明治42年、
はい、あのこの頃はあのまだあの、今北山第一トンネルって言ってあの結構あの人気の高いトンネルなんですけども、 そこをはあの明治42年の段階ではまだトンネルじゃなくって渓谷沿いをずっと鉄道が走ってたんですけども、ここが結構人気だなっていうのでちょっと違うよっていうのに印をつけてます。
今はトンネルだけど昔は違ったという、その地図がこれだということですね。あ、ちゃんと第一トンネル第二トンネルっていうふうにあの付箋を貼ってくださってるので分かりやすいですね。
そうですね。あとはあの第二トンネル抜けてからあの一番人気が高い第二向川橋梁っていうのがちょっと鉄橋があるんですけど、その手前のところが溝滝をトンネルっていうんですけどもね、その手前に溝滝っていうちっちゃな滝がある。でそこからあのトンネルを通って向川橋梁を通って、それから長尾山の第一第二第三トンネルっていうのがあって、それを抜けたら武田尾に行きますよという、こう大きななんかこう地図で見るとトンネルとその鉄橋と、渓谷沿いにこう線路が走っているのがこの地図でよくわかるんじゃない
かと、
ね、よくわかると思います。
あ、それからその次には阪角鉄道の鬼瓦って、これはどっかにあの、はい、あったもの。
そうですね、阪角
鉄道の当時、
そうですね、あの阪角ってちゃんとこうあの元々はその福知山線って阪角鉄道なんだよっていうその、はい、唯一残ってる鬼瓦が、あの中山寺にの駅にあったんですけれども、今はあの京都鉄道博物館で展示されていますので、あの今はもういつでも見ることができます。なかなか立派な鉄道ですね。
いや、これは貴重なもんですな。
そうですね、
まあ、そういった写真も並べられておりますが、はい、それからあとはずっとその、生でも出た汽車が走ったであろうその道筋を、
はい、
いろんな角度から写真で紹介ということですが、
そうですね、
この一番最初突破しの写真はですね、
はい、
これは
武田尾駅を上から見た写真になります。
武田尾駅の後ろいたらこんなに急な斜面になってるんですね。
そうですね、なんかもうそそり立ってる感じですよ ね、
本当
ですね、
山がその下に駅がある、
はい、そうですね。
でその駅の手前の方にはこう向こう側が流れてて、あのいろんな建物が見えるんですけど、はい、古い建物ですね。
そうですね、
これは何でしょう ね、
ね、ちょっとあの地図で調べたんですけどよくわからなくって、
あ、はい、まあ、駅から出てきた道がトロトロとこうあの街中を通っていってるようですから、
そうですね、
お土産物屋さんとかなんかそういう竹細工をしていたとか、なんかそんな感じですね。
そうですね、そういうのが並んでたのかもしれませんね。
こんな風景を覚えてらっしゃる方はおそらくいらっしゃらないと思います。
またあのご存知の方があったらね、ぜひ教えていただきたいですね。
知ってるってね、はい。それからあとは SL の蒸気機関車に人がいっぱい乗って、
そうですね、
走り出したところっていう感じの写真。こんだけ人が乗ってたいことは、
ね、
この線はすごい人気の線やったんですな。あるいは
たくさん乗ってはったんですね。
人が大勢住んでらっしゃったか。
うん、もうあのデッキがね、あの車両の間にありますけれども、そこに人がこうなんかその なんて言うんでしょうね、パッと乗り込むっていうかね、
溢れてる、
うん、そんな感じですね、
ぶら下がってるというか、
そうですね、だからあの走ってパッと乗車するってことが可能だったんだなって、それいけないんでしょうけど ね、
これは、はい、だけどこの福知山線西宮のあたりを通ってるところっていうのはどんな人が乗るんでしょうね。
うーん、多分ね、あのいやなんか見ていると学生さんがちょっと多いので、
いや大阪へ行ったり、ね、学生さんが通う列車でもあったわけで、
通勤の方もおられたとは思うんですけれども ね、
から大昔の生瀬駅の写真も懐かしいのが、
そうです、ね、
さらには、これは向こう側の景色ですね。
そうですね、青葉台の方から見てるのと、それからあとはあの竹田尾のところにあの赤い吊り橋があるんですけども、その吊り橋のところからあの福知山線あの列車が通ってるところを撮った写真とありますね。
昔は SL、蒸気機関車が走ってましたが、はい、現在は、まあ、電化されたわけですから、現在はというかその、廃線になる直前も電車が走ってたという写真ですね。これは電車になってからの写真ですから、はい、比較的新しいもの、昭和44年ぐらいの写真、
は
い、
これはね、ディーゼル車が走ってた。
ディーゼル車ですか、うん、なるほど、はい、もう下の写真は、
ね、だいぶあの進んでますけれどもね、はい、ちょうどねトンネルをちょっと掘ってる
出て
きて、でもう一個後ろにトンネルがあるんですけども、はい、あの今の福知山線のそのトンネルを掘ってる写真ですね、
はい、その次も、トンネルの写真、あるいは青葉台から木の本を眺めたところ
ですね。そうですね、はい、あの木のこれはあの、下の写真、あの木の本、あ、じゃあ青葉台から撮った写真なんですけども、はいはい、ここはあの、中国自動車道ですね。
中国自動車道が、
はい、通ってますね。上の方の写真があの 長尾山第二トンネル手前からその南方向第一トンネルを見てるんですけれども、はい、第三トンネルを見てるんですけれども、あのちょうど
第2トンネルから第3トンネルに移る時の鉄橋ですね。
そうですね、
はい、ここでね、豊田さん、僕はね実は思い出があるん、
あ、
この写真だけ見てもね、
はい、
あの本当鮮明に思い出すんですが、
はい、
この鉄橋の下を、まあ、川が流れて、
そうですね、
はい、川が流れてる、もうちょっと下流の方に行ったところにね、うん、あの滝があったんですよ。
あ、溝滝ですね。
あ、そうですか、はい、溝滝っていうんですかね、あの大きな岩があって、うん、でそこから滝が流れ落ちてる、
うん、
であのちょうど下がこうプールのようになってるので、そこで、まあ、あの泳げる、
うん、
飛び込みタイムもあるっていう、うん、岩がね、
うん、
というような場所でしたので、
はい、
そこの上のね、滝の上の、まあ、滝壺というんですか、滝の上のところっていうのは、うん、あの砂が溜まるでしょ、
はいはい、
だから上から流れてきた川の水で流されてきた砂が溜まったところで、うん、白浜みたいになってる、う
ん、
そこでね、うん、テントを張ってキャンプをしようというので、
素敵ですね、
中学3年生の時なんですがね、グループ友達 5,6 人でテントを2張持って行って、うん、テントを張ってね、うん、こんなええとこないでと、うん、静かやし水はいっぱい飛び込み台まであって楽しいしというので、うん、1週間ほどやろうということで行ってたんですが、はい、4日目に雨が降りましてね、はい、で昼間はまあちょぼちょぼやったんですけど、夜中にね気がついたら足が冷たい、ふっと起きてみたらその辺水だらけで、もう水浸しになって、滝壺の上っていうのはね、あのまあ向こう側の上流はそうですけど、あの急流のところは狭い川でもあっという間に増水するというでしょう、それが来てたわけですね。で大慌てでね、みんな荷物をまとめて後ろの山へ、この写真にある山ですな、
あの
後ろへ後ろへって順番に登っていくんですけど、水はだんだん増えてくるでしょ
う、
だんだん追い詰められるような形で山の上の方まで逃げたんです、
うん、
そして夜中中テントを支えて、うん、あの夜を過ごしまして、うん、あくる日朝起きてみたら前は濁流、荷物は全部流されてなし、まあいわば遭難寸前の時ですね。その後ね、うん、あのこれ帰らないかんなということで、うん、徒歩で帰ってくるわけですけど、うん、この 写真にあるこの鉄橋、うん、何も手すりも何もない鉄橋で、うん、ここだけが線路へ登れる場所やったんです。それでみんなで協力をしてロープを投げたりしながら、うん、このやっとこうあの岩に手をかけたりロープにすがったりしながら鉄橋の上に登ってこの線路へ上がったわけで、うん、そしてこれまああの竹田尾の方へ抜けらしゃあないな、うんうん、竹田尾の方へ抜ける。ところがそのトンネルの中へ入るのが怖くてね。
そうですよね。
汽車が来たらどうすんね。
そうですよね。
そしたらね誰かがね単線やから、うん、一本通ったらしばらく来えへんはずやと言うんでね、一本来るのを待とうと、30分か40分か待ってて、うん、なんか一台電車が通って、うん、で今や言うてみんなでトンネル入ったんです、うん、で真っ暗何にも見えない、もう懐中電灯なんか持ってても足元が見えるだけで何も見えない、うん、だからもう足探り手探りでずっと進んでいて、うん、で長い長いトンネルこうちょっと途中で曲がってたんで、うん、曲がり角のところで先が見えたと言うた時に、うん、向こうから列車が入ってきたんですよ。
あ
言って
怖い。
でも初めに決めてあった通り、うん、左側へみんなあの避けろと言うんで避けて、うん、その真後ろ、うん、頭の後ろ列車がゴーゴーと通るっていう
怖
い。でまあやっとさみんな助かったなと、一人だけ間抜けるのが、間違って右側へ行ったやつがおったりして、うん、大騒ぎになったりしましたが、うん、でトンネルを抜けて竹田尾の駅へ行くわけですが、うん、出てきたら顔が真っ黒
で、だらけなんです ね、
トンネルの壁にへばりついて列車をやり過ごしたものですから、まあ、そんな思い出がね ある場所ここなんで す、
そうです、ね、
この場所写真に載っててよかった。
あそうですか。
長尾山台にトンネルって言うんです ね、
ですね、はい、
あこのトンネルには本当にあの中学生の頃の思い出があります、
あなるほど。
その次の写真はこれはすごいです ね、
ねこれはあの蒸気機関車が走ってる写真なんですけど、
綺麗な写真
ですね。これは本当にねあの美しい写真ですね。
山あいの渓谷を列車が煙を吐いて、うん、走っている、
はい、
本当に綺麗だ ね、
ちょうどいいなんか ね、 ね
手前は旅館です。
ああのこれがもみじ館ですね。
あそうですか、
はい、すごくいいシャッターチャンスをね、
そうですね、
掴んだと思います、
はい、そういう写真が何枚かありますが、これはまた怖い写真やな。
あのちょうどあの濁流の写真ですの で、
です、ね、 こ、 んな感じです
ね、こんな感じだったんですね。
雨の後はすぐこうなります。
やっぱりあの渓谷なのでやっぱ一辺水が出ると怖いっていう。
水が増えるのは早いですから。
早いですね、
うん、その上にある大きな岩は
高座岩って言うんですけれども、はい、これはものすごい大きい。あの写真ではねそんなに大きく見えないんですけど、大人の2.5 倍ぐらいの高さがあるんですよ。ものすごい大きい。
5m ぐらいはあるやろうというふうな。
そうですね。なんか伝説があって、はい、この下に竜宮城につながってて、乙姫さんがここでお洗濯をするっていうふうに。で、雨乞いをするなんかあの時にはそのここにあのちょっとあの白馬の血を塗って雨乞いをしたっていう記録も残ってるようですね。
そうなんですか、
はい。
伝説があるような
岩。そうですね。はい、
これあの七曲がりの蓬莱橋から出てきたとこ、
はい、あたりですかね。そうですね、そう一番最初のトンネルが出る前だと思いましたね、はい、
だいぶ上の方なんです
ね。そうですね。で
この下の方は、
はい、
もうだいぶ下へ下がってきて、
そうですね、ここは
生瀬のあたり
宝塚を結ぶ、
あの
ちょうど向こう側を越すところになります。
鉄道が川を渡るところ、
ね、そうですね、はい、
そう雨が降ったらこんな風になります。
そうですね。
そして最後は、
はい、旅館竹田温泉の旅館ですね。4つ
古い建物がそれぞれ映ってますが、そうですね、それぞれ趣が違う建物ね、はい、あこれはなかなかさやけど懐かしい。こんなところを知ってる人、
ね、
この景色を見たことあるよとか、うん、行ったことあるとかいう人は絶対懐かしいでしょうね。
そうですね、
かやぶきの旅館ですもんね、
はい、カジカ荘ですね。
カジカ荘、
はい、
すごいな、はい、こんな写真があった。これ市役所にあったわけですね。
そうですね、本当これあのオンリーワンの写真ですので、はい、もうカジカ荘これだけです、はい、
そうですか、 そして、最後は、
はい、
第二向こう側橋梁、
はい、とあと枕木が残る遊歩道ということで、はい、もうこれは廃線になった後の写真になりますので、はいはい、今はもうちょっと違う雰囲気なんですけども、はい、廃線直後の写真
綺麗になってるらしいですね。とっても楽しい綺麗な場所になって、休憩所も作ってあるとか、
うん、そうですね、
お弁当をここで食べたらいいよっていうようなところもあるらしいですね、うんうん、はい、去年の秋に開放されましたので、うん、まあ、その時に知らなかったという方は今年の秋が狙い目やないですか、
ね、そうですね、
もみじがとっても綺麗な渓谷ですし、はい、それから反対側の対岸には小葉の蜜蜂土の群生地がありましてね、これは文化財課の方もとっても大事にせなあかん言って言ってはりましたから、うん、そんなことも眺められ、まあ、秋は無理ですけれど、
ね、はい、
紅葉だけを楽しんでいただく
ことになります、はい、春にも秋にもいいハイキングコースですね。
いい場所なんですね、はい、あんまりこうみんなに騒がれるような場所ではないんですけれど、うん、野外の散策あるいは西宮の歴史を知るためにもとてもいい場所ではないかな、はい、豊田さんいい企画をしていただいてありがとうございます。またお話を聞きながらやると面白い今日は僕が喋ってしまいましたけれど失礼しました。
いや楽しかったです。ありがとうございます。
また寄りますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
毎月変わる、
大体1ヶ月半で変わる予定です。
次の予定も決まってますか？
10月はね、国際化の秘書国際化の方がロンドリーナの展示をします。
ロンドリーナの展示があるんですか、はい、それはまたそれで楽しみですけれど、
はいはい、でまた11月になったらこちらの情報公開課で展示をしますので、
はいはい、また何をするかは内緒、は
い、内緒まだちょっとそこまで変わってはいないのではい、
秋にはまた展示場を使っての展覧会やるんですね、はい、いつからですか？秋
田で11月の14日から19日ですけれども、
11月14日から
の火曜日から19日の日曜日まで
なんです。1週間だけ。
はい、そうですね。
どんな内容になりますか？
これは戦前のちょっと話をまたしてみようかと思ってまして、
はい、これはまたぜひお伺いしてお話聞きながら見たいと思います。
よろしくお願いいたします。
その説はよろしくお願いいたします、はい、今日は西宮市役所の1階、ロビー南側の通路のところにあります展示場に、情報公開課の歴史資料チームから豊田さんにおいていただいてお話を聞きながら拝見することができました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。